富州健治の元気だぜゴーゴーミュージック。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。はい、皆さんお元気ですか？富州健治です。いや、4月に突入しましたね。え、会社関係あるいは学校関係はもうあれですかね、新年度突入でもう気持ちも新たにね、入社や入学シーズンですよね。それからまた桜もね、見頃の時期かな。ひょっとしたらもう散ってるところもあるかもしれないけど、まあちょっと今年はあの寒い日がね、続いたんで、若干遅れてるところも多いかと聞いておりますので、まあ桜のシーズンもね、重なって、いよいよ、ね、虫たちも動き出しましたから、皆さんも頑張ってね、体を動かしてくださいよ。まあそんな慌ただしいね、この状況ではありますが、富州健治の元気だぜゴーゴーミュージック、今回も元気に始めていきますから、最後までよろしくお願いします。じゃあまずは今日の一曲聴いてもらいましょう。開口短方正かな、どうぞ。
先生が教えてくれたあいつのことを、気柱の中で定常波が起こるときに、波の腹が少し外に飛び出している、基本振動してるとき、筒の長さは少しだけ波長よりも短くなる、その原因とは開口短方正、開口短方正、開口短方正は考慮しなくていいよ、開口短方正、開口短方正、気柱の中で定常波を起こせ。
はい、まずは今日の1曲目、宮原那由他さんで開口短方正を聴いていただきました。富州健治の元気だぜゴーゴーミュージック、毎回ね、いろんな方々をゲストにお呼びしてですよ、インタビューを交えながら、番組を進めさせていただいてます。早速今日のゲストをねご紹介しますよ。今日のゲストはこの方。
はい、こんにちは、宮原那由他です。よろしくお願いします。
はい、今日のゲストね、今、歌を聴いていただきましたが、ミュージシャンでもあり、
はい、
またカメラマンでもあるんですよね。
あ、そうです ね、はい、
宮原那由他さんにお越しいただきました。
はい、ありがとうございます。
ようこそ。
初めてなので、このラジオ、この高校のシムズのラジオ初めてなので、ちょっと、はい、緊張してます。
緊張することはありますか？
ありますよ、それ全然ありますよ、はい、
ちょっと失礼ながら、
はいはい、
宮原さんって言わずに、
はい、
宮さんでいいかな？
あ、もちろんです、うん、
じゃあちょっとこの番組のある間は、はい、宮さんでいきますから。
はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ちょっと触れましたけど、
はい、
宮さんってまあ、いろんな仕事をしてるよね。カメラマンであるとか、
はい、
今、
はい、
ミュージシャンでもあったり、
はいはいはい、
一番メインって言ったらどんな感じになるのかな？
そうですね、今は、まあ、音楽関係の映像撮影と、まあ、映像編集をしているっていうのが一番メインですね。もともと自分自身もミュージシャンとして活動はしていたんですけども、まあそっちで有名になろうっていうよりは、自分の音楽活動をなんか他の人の音楽活動にこう生かしたいなと思って、映像撮影をちょっと始めて、今だいたい4年ぐらい経ちましたね。はい、
4年ですか。だいぶじゃあ落ち着いてきたっていう感じかな。
そうです ね、はい、最初僕会社員をやりながら映像を始めてたんですけど、まあ、その頃はやっぱりこう初めてだったので、いろいろやり方がわからなかったりして、でも 1年半ぐらい会社員やりながら並行してやってたんですけど、1年半経ったらもう会社を辞めてそこからすぐ独立して
素晴らしい
やるようになっちゃって、ただ最初はちょっと仕事の量がすごく少なかったんで、結構四苦八苦してたかなって、
ね、やっぱり時間かかるよね、落ち着くっていうか慣れるってこと
ね。そうですね、はい、ある程度やっぱ波に乗るっていうのが大事だな
と
思います、ね。
まあ今回さ、4月の番組で学校関係だとか会社関係でもね、やっぱり新入社員とか、ね、入学された方がまた落ち着いてなくて、ね、みんなやっぱりどうしたらいいんだろう、ね、分かんないことが多くて、まあ、やっぱり早くて3ヶ月ぐらいかかるよね。
そうですね、
特にさ、はい、宮さんの仕事なんかはさ、はい、やっぱり落ち着くまでには、はい、ちゅうか要領が得るまでには1年ぐらいかかるでしょ。
かかりました ねやっぱり、最初やっぱり実績が全然やっぱない状態なので、そのなんだろう、どうやってなんか例えばじゃあミュージックビデオ作りたいとか、うん、ライブの映像撮ってほしいっていう人にどうやって自分をこうアピールするというか、その自分を欲してくれる人と出会う方法がやっぱり分からなかったりはしましたね、うん、
やっぱ時間かかるよね。
そこで苦労しました ね、
はい、それはもう我々だって一緒だよねもうね、全くゼロから始めるんで、ね、まず名前を覚えてもらうっていうのが、
そうです ね、
やっぱ時間かかるし、まあ、もちろん歌も聴いてもらいたいっていうところもあるけど、
そうですよ ね、
はい、やっぱり早くて10年っていう話があるけど分かるような気がする。
分かります、分かります、ね、僕もやっぱいろいろな人に、まあ、独立何年目ですって話をすると、あ、それでこうその年数でちゃんと一人って食べれてるのはすごいねってやっぱよく言われるんで、
すごいですよね。だから30年も40年も、ね、まあ、芸能関係でもやってる方っていうのは相当すごいなと、はいはい、
そうですね、
本当は思いますよねもうで、ミヤさんとはですね、はいはい、私2月に、
はい、
自分のですね、セカンドシングル、今度6月にリリースするんですけど、ふるさと西の京山口っていうね、CD を出すんですけど、これのミュージックビデオをね、ミヤさんと、
はい、
作っていただいて、
そうなんです、
撮影をしていただいてね。
そうなんで、その時が初めまして
ね、そうでしたよね、
はい、
あの時はでもまだ寒くてさ、
すごい寒かったですね。
河津桜を、
はいはい、
もう一番日本で一番早く咲く、伊豆半島の河津桜を撮りに行ったんですけど、まだ咲いてなくてね。
そうですね、
残念でしたけど、まあでも一部二部は咲いてたから、まあそれでね、全くゼロじゃなかったからよかったかなと思いますけど、
すごい、まあ、でも綺麗な、やっぱり、まあ、桜はあんまり咲いてなかったですけど、うん、それ以外の風景とかすごく綺麗だったので、本当にいい絵が撮れたなっていう実感はありましたね。
まだ完成できてないんですよね。
そうですね、
早く見たいなって気がしますけどね、まあ、リスナーの皆さんもぜひ、楽しみにして、おいてくださいね、おそらく6月までには十分完成できるんじゃないかなと、思っておりますので私自身は、ね、ちょっと清水のスタッフにも忙してますから、ね、はい、よろしくお願いします。天の声が言ってましたね今、天から声が出ましたから天で、宮さんって、はい、まあ、こういう仕事をするにあたってなんか、
はいはい、
きっかけっていうか、まあ、この人に憧れたからスタートしたとかいうのがあるのかな。はい
は
い、
そうですね、僕は、そうですね、ホリエモンの影響は結構大きかったかなと。まあ、その僕映像を始めるちょっと前あたりに転職活動をしてたりもしたんですね。レコード会社に入りたいなと思って、いろいろなレコード会社に転職の、まあ、まあ、履歴書を送ったりとかしてたんですけど、まあ、なかなか通らなかったんです。でどうしようかなと思ってた時に、ホリエモンのゼロっていう本があって、それを読んだんですけど、それを読んで僕結構考え方が変わったんですね。で、まあ、ちょっと本の内容は省きますけど、今更レコード会社にこうどうなんでしょう、入っても要するにこう今まで結構今時代が変わりつつあるところなので、うん、これからこのガンガン CD を売っていくっていう時代にはもう戻んないのかもしれないなと思ったんですね。まあそれは分かんないですけど、でも それだったら自分の力でなんか新しいその音楽の市場をこう作ったりする側に今ならいけるかもしれないっていう、その時代の変わり目に乗ってやろうみたいなのをそのホリエモンの本を読んで思ったんです。で、実はそれを読んだことがきっかけで映像撮影を始めたっていうのがあるんですね。だからそれを始める前は全然そのなんか独立しようとか、まあ転職は考えてたけどまさか個人事業主でやろうとは思ってなかったので、そうですね、そういう意味ではすごくホリエモンの影響力が大きかったかなと思いますね。
やっぱりホリエモンさんの影響がね
すごかったですね。はい、
まあ俺もさ、まあ、本当はあの、まあ、ラジオで前にも言ったんだけど、もともとは野球選手になりたかったのね。
あ、はい、
まあ、あの子供自体はその川上哲治さん率いる読売ジャイアンツがさ、
うん、
V9 を達成する時期で、
はいはい、
もう憧れたよね。もう絶対俺はジャイアンツの選手になるんだっていうのがね、はいはい、もうあったんだけど、たまたまその中学校1年の冬にさ、井上陽水さんのその氷の世界っていうね、はあ、まあ昔でいうその LP レコード、あー CD じゃないから、当時は CD ないから、
はいはいはい、
あそれをまああの聞いてね、あまあうち貧乏でさ、そのレコードとかあんまりなかったの。
うん、
で、はいはい、うちの親父がたまたまあのよく好きなあの別れの一本杉かなあっていう歌とか、まあ、美空ひばりさんのその柔らとか、おふくろがよく口ずさんでたのぐらいしか知らなかったんだけど、はいはいはい、それをたまたまあの親戚んちで聞いて、
へ
あもう人生変わったんですよ。
ああその時のこうインスピレーションというか、う
ん、まあ、前にもねその氷の世界の中に入ってる心模様というのがね一番好きで、あの皆さんにリスナーの皆さんにも聞いてもらったことがあるんだけどまあその影響でね、もう俺は陽水になるんだっていうね。
あもうなるほど、
そうなんです。それがきっかけで、まあ、歌を、まあ、始めたっていうか。
なるほど、
ねね、うん、新聞配達で、はいはいはい、ギター買ったりさ。
ああそうなんですね。
もうレコードかいっぱい買って、あるいは陽水さんや拓郎さんのね、当時は流行ってた本を買ってよ、自分でこう独学で、やってたりしてね。
はいはいはいはい、
まあ、だから何が影響してくるか分かんないので
僕もあのさっき独立のきっかけになったのホリエモンだって言ったんですけど、音楽のきっかけは僕はモーニング娘。だったんですよ
そうだ、
はい、僕はあのカゴちゃんに一目惚れをしまして、ね、中学3年の時、それまではゲーム少年だったので、多分将来はゲームクリエイターになろうみたいな思ってたんですけど、うん、その僕が中学3年の時にカゴちゃんがモーニング娘。に入って、でわすごい可愛い子がいるなと思って、でそこから普通だったらモーニング娘。のファンになるのかもしれないですけど、僕はなんかそれから CD ショップにこう通うようになったり、歌番組を見るようになったりして、他のなんかミュージシャンというかアーティストの人たちのことをこう情報が入ってくるようになったんですよ。でそれを聞いてるうちに、なんか音楽って全然今まで通ってこなかったけど面白い分野だなって思って、そこから将来は音楽に関する仕事をしたいなって思ったのが高校1年生ぐらいとかでしたね。なのでだから何がきっかけになって、ね、今みたいなことしてるのか本当わかんないですよね。
まあでもちょっといろいろとさ、
はいはい、
まだまだ話聞きたいんだけどさ、
はい、
なんか時間が早いんだよね。
あもう終わりですかなるほど。
ちょっと最後にいつもね聞いてんだけど、
はいはい、
俺の曲にね、
はい、
会いたいっていう曲があって、
はい、
その、
はい、
中にあの、あなたに会いたいもう一度死ぬまでにっていう、
あ
素晴らしい歌詞があるんだけど、
なるほどなるほど、
ちょっとまだ若いけど、
はい、
あなた若いけど、
はいはい、
誰かいる？
今まで会った人で再会したいっていう方、
再会したい、
うん、ですか、うん、あそうですね。でもまあ大学の時の先生とかにこうちょっと自分が今こうやって元気にやってるんだよっていうのをなんか報告したいなっていう気持ちはありますね。
はい、本当はねもうちょっと話を聞きたいんですけど時間が来てしまいました。今回のゲストはね、宮原那由他さんでした。
ありがとうございました。
今日はどうもありがとうございました。また OK ですね。これもじゃあ宮さんから紹介してもらいましょうか。
はい、僕が学生時代に作った歌です。ハンダをつけたハンサムボーイ、聞いてください。
開けてみて。
まあ何かしら楽しみだわ。
何これ、半田じゃない。私にはこんな安っぽいものしか似合わないっていうの。
違うよ、僕と君はいつまでもこの半田でくっつけたみたいに、いつでも一緒にいようねってことさ。
もうバカ。